お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日はお電話でのお話になりますが、琉球大学病院産婦人科の宮城真帆先生にお話をお伺いします。宮城先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマなんですけれども、更年期を正しく知る、はい、というテーマでなっておりますが、まずはじめに、はい、更年期の、ね、意味から教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず更年期という前に閉経のお話からちょっとさせていただきますが、はい、閉経というのは卵巣の機能がなくなって月経が鋭くに止まることを言いまして、はい、1年間月経がない場合に初めて閉経というふうに診断判断されます。
1年間もあるんですね。
はい、そうですね。なので1年全くその生理がないっていうのを確認しないと、閉経とは判断されませんので、はい、でそれで閉経と判断はそれがあって、その閉経の前後の5年間の、はい、約10年間を更年期というふうに呼んでいます。でちなみに日本人の平均の閉経年齢というのは50歳というふうに言われています。
あ、なるほど。先生、これ、はい、前後10年間っておっしゃってたんですけれども、それ以降であればもう閉更年期とは言わないんですね、こういうふうには。
目安として5年間なので、通常やはりその揺らぎの期間というふうに言われてますので、はい、こういう閉経の前後、大体5年間という形で10年間を更年期と呼びましょうというふうに定義はされております。
なるほど、定義があるということですね。はい、はい、そして閉経は大体50歳ぐらいが平均というふうなんですね。はい、
その更年期が起こる、その更年期症状が起こる原因としては、この女性ホルモンの一つであるエストロゲンが急激に減っていくということが原因になっていまして、はい、でそのエストロゲンっていうのは、この女性ホルモンの一つなんですけれども、はい、全身の機能、血管であったり子宮、あと乳房、乳腺だったり骨、皮膚、自律神経などを調節することで、女性の心と体を守っています。でこの更年期にはエストロゲンの分泌量が減ることによって、こういう不快な症状、今からお話しますけど不快な症状だったり、はい、あと生活習慣病の発症リスクというのが次第に高くなっていきます。でこの更年期に起こるさまざまな症状を更年期症状というふうに呼んでいて、はい、日常生活に支障を感じるというものを更年期障害というふうに呼んでいます。
なるほど、支障をきたすものを更年期障害というふうに。
そうですね、はい、なのでこの更年期症状にはさまざまな種類がありまして、はい、一番代表的なのがこのホットフラッシュという生理ですね。はい、であとは冷えだったりもあるんですけれども、そういう血管作動性の症状といわれますが、こういうホットフラッシュや冷えというのが一番メインの症状になるかなというところと、あとは倦怠感や動悸ですとか息切れ、はい、あと頭痛とかめまいっていうような、さまざまなこの自律神経系の症状ですね、はい、そういったのも出てきますし、はい、あと肩こりとか関節の、関節をこわばる、 手がこわばるとか指がこわばるとかおっしゃる方もいますけど、
ありますね、
こういう、はい、関節痛とかね、そういう痛みなど、はい、あと精神的なことでいうとイライラとか憂鬱、あとそれが高じて不眠というか眠れないなどのこういう精神的な症状も出てきます。あとは泌尿性食器系のトラブルで言いますと、頻尿でしたり、尿漏れだったり、あとおしもの外陰部の違和感などもトラブルが出てきます。
なんか女性って大変ですね。
あ、そうです
本当に、
ですので、はい、この更年期障害を引き起こす原因としては先ほどお話しした女性ホルモンの低下というのがまあ一番、このエストロゲンの低下がまあ一番の理由かなと思います、
はい、こういった毎日、ね、あの眠れないとか私も肩こりとかってひどかったりするんですけど、こういうのが、はい、毎日そういう症状があるとやっぱり本当にだんだん気持ちも落ちていきますよね。
そうですね、やっぱりちょっとそういう症状があることと、まあ、通常大体その年齢ですと女性はその、まあ、社会的にも環境的にもいろいろ変わってくる、まあ、時期にも入ってきますので、
はい、
こういう、まあ、もともとの性格的な要因でしたりとか、心理的なものだったりとか、あと家族との関係性とか仕事とかで、はい、変わってきたりなどのストレスで、
はい、
そういった要因も加わって、まあ、全てがこう合わさることによってこう起こってくるようなものにはなっています。でなのでとってもその多様で、
はい、
個人差がとても大きいものになってきます、この更年期症状というのは。
はい、私は軽いかなと自分で思ってるんですけれども、うちのおばがもう水も触れないって言ってた時期があって、ちょっと伏せてる、まあ、ずいぶん前の話なんですけど、もう家事ができないっていう風に言ってた時期がありましたね、
は
い、
ああそうなんですね、なんか強く出る方もいらっしゃいますし、はい、本当にあったのかなっておっしゃる方もいるぐらいではあるので、やっぱりそれぞれ の性格的な要素だったり、はい、その時の家族との関係だったり、社会的な立ち位置だったりとかで、まあ、変わってくるものではありますね。
本当にもうじゃあ原因は何なんていうのはなかなか言えないってことですよね、こういうのはね。
まあ、そうですね、大きくはその女性ホルモンの低下がまあベースにあって、あ、はいはい、でそこにそういう要素が加わることによってひどくなったり、軽かったりっていう形になるかなと思います、
は
い、
じゃあでもそうなってしまったら、まあ、どうやってでね、うまく過ごしていくって、もうこれ治るということではないんですよね。
治る、そうですね、治す、まあ、症状を改善するという治療はいくつかありますし、はい、ただその卵巣の、まあ、女性ホルモンをこうご自身の中での卵巣機能を戻すってことはちょっと難しいので、うん、
はい、
その症状に、まあ、向き合うというか、その症状対症療法っていう形で、はい、その時期を過ごすっていう形になるかなと思います、まあ、そのソフトランディングさせるという、まあ、
その中でも、はい、快適にとかよりいいようにっていう感じで過ごしていけるように持っていく感じなんですね。
はい、
はあ、まあ、でもじゃあ自分がどんな症状があるかっていうのをまず知ることは大切ですよね。
そうですね、一応その更年期症状、更年期障害かなというふうに疑うポイントとしては、うんうん、
はい、
まあ、月経が不順である、もしくはもう閉経しているっていうことと、はい、あとは一番はこれ大きいのがほてりとか、うんうん、あと発汗ですね、顔だけ汗かいちゃうとかおっしゃる方も多いんですけれども、 あと一人だけ汗かいてるとかですね、
うん、
そういうまあ症状があるっていうのと、うん、あとはこういうめまいとか頭痛とか息切れって、やっぱりその心臓だったりとか、はい、この脳に関して検査を、まあ、した上で何もない、まあ、内科とかですね、うん、他の検査を受けた上で何もないというふうに診断されるというのも一つ大きなポイントかなと思います。検査で異常がないと、明らかな病気がなくて、はいはい、検査で異常がなくてっていう、うん、まあ、前提もあります。
あ、そういう異常がないというふうになったのが、もう更年期の障害みたいというような診断。
はい、そうですね、こういう内科的な異常がなくて、うん、でも息切れもあるし、動悸もあるし、はい、めまいもするというような方は、このあと先ほど言った月経が不順もしくは閉経後というのと、うんうん、まあ、そういうほてりだったりっていうのも同時に、まあ、感じながら、そういう症状がある場合は更年期症状、更年期障害というふうに判断するっていうふうに考えています。う
ん
う
ん、はい、この自分ではちょっともう本当に考えられないんだけれどもっていうと、じゃあ内科ではなくて、まあ、産婦人科に行くということですよね、先生ね。
そうですね、あのまずはそのこの動悸だったりとかでどうしてもその不整脈とかがないかとか、はいはい、そういうあの内科の、精査というか精密検査というのは必要かなと思いますので、うんうん、まずはそういう症状がある方は内科の方に受診していただいて、うん、あの検査などを受けていただいて、まあ、異常がないという内科の先生の見立てがあれば、はいはい、あのそれでもこの症状が良くならないという場合は、うん、あの更年期症状ということで産婦人科の方で対応ができるっていう形になります。
うん、ね、体が少しでも軽くなればいいですので、まあはい、治療していくっていう形になるかと思うんですけれども、どんな治療がありますか？
は
い、
そうですね、まあ、まずはあの程度にもよりますけれども、はい、まず更年期っていうのは何かっていうのを、まあ、あの先ほどお話したでこのご自分でも知っていただくということと、うん、自分の症状はどのようなものかっていうのを、まあ、把握しておく、理解するっていうのがとっても大事で、はい、まあ、その上でこのセルフケアっていうものからまずは始めていただいて、うん、はい、生活習慣をこう見直していただいたり、例えば運動だったり食事だったり、まあ、睡眠とかそういったのがまずベースで整っていないとなかなか難しいところもあるかなと思いますので、うん、運動や食事、睡眠、あとはまあリラックスをするなど そのご自身の生活を見直して改善していくということを、まあ、セルフケアとして始めていただく必要があるかなと思います。
まずはちょっと自分で工夫をしてみる、ね、ということですね。
はい、はい、まあ、じゃあそれでも辛い症状があるっていう場合は、うん、あのもちろんこちら産婦人科で治療が、はい、あの必要で治療していただいてた方がいいので、うん、あのまあ、主に、まあ、3つあるんですけれども、はい、ホルモン補充療法、はい、HRT とも言われますけれども、うん、ホルモンを補充してあげる治療法ですね、はい、あとは、2番目は漢方ですね、漢方薬を、内服していただくという治療、
はい、
で3番目は対症療法といって、まあ、例えばあの頭痛がある場合は痛み止めだったりとか、はい、そういうのを使っていくっていう対症療法、不安がある場合は抗不安薬、うん、まあ、お薬を使っていくっていう、まあ脳の3つですねが主に挙げられます。
まあ、自分の症状に合わせて、あと自分がこれの方がいいなって思うものを選べるんですか、これ？
まあ、そうですね、あのもちろんその症状とか程度とかを見てあのこちらから始めた方がいいですよというふうにお勧めすることもありますが、うんうん、基本的にはご自身の患者さん あの、まあ、ニーズというかご希望に沿って治療していくことが、まあ、更年期障害の治療は多いかなと思います。
うん、ホルモン療法っていうのは結構あの毎月こう先生のところに行かなきゃいけないとかっていう本当に治療っていう感じなんでしょうか？
そうですね、あのホルモン療法はあの、はい、やっぱりかなりその効果としては目に見えてある方が多いかなと思います。やっぱりそれだけその、はい、まあ、要は不足している女性ホルモンを補う、エストロゲンを補うので、うんうんうん、あの今のこうホテリだったりとか発汗だったりっていうこの今の症状緩和できますし、はい、あとはまあその女性ホルモン、このエストロゲンがこの下がることによって、はい、この脳梗塞とか脳脈硬化とか心筋梗塞などのこういう、うんうん、まあ、イベントが増えるとは言われていますので、
あ
そういったのリスクを下げるという意味合いも持っています、
は
い、
あそうなんですね、
はい、なのでその、まあ、悪いことでは、うんうん、悪いことだらけではないんですけれども、あの、まあ、主な効果としてやはりのぼせ、ほてり、発汗の改善だったり、うんうん、あと膣とか外陰のこう、はい、萎縮というか、あの性交痛がある方もいらっしゃるんですけれども、はい、そういったのがそのエストロゲンを補充することによってかなり良くなりますし、
はい、
あとはあの骨量、まあ、骨粗鬆症が女性の方が多いんですけれども、うんうん、はい、将来そのもう少しあの年齢をあの重ねることで出てくるその骨粗鬆症っていうのを防ぐっていう意味合いも あのあります。骨量が減少するのを抑えるっていう効果もありますので、あ、
はい
はい、まあ、あと肌が潤い、肌の潤い保ったりとか、そういうあの効果もあります。
そうなんですね、
はい、で、まあ、このエストロゲンをこう急激に下がる、もともと出ていたものが急激にその卵巣機能の低下によって下がるっていうことがこういう更年期症状になってくるので、
はい、
これをまあ補ってあげて、うんうん、少しずつ、まあ、あのもちろん閉経の年齢になってくると減らしていったりはするんですけれども、
うんうん、
まあ、そういったことで徐々に減らしていきながら軟着陸させるっていうのが、うんうん、まあ、あの ホルモン補充療法 HRT の、まあ、うん、メインの目的かなというふうに思っています。
はい、そうなんですね。肌の潤いを保つとか、その将来のことを考えてっていうね、骨粗鬆症とか、そういったものを考えるんだったら、はい、こういったものを、まあ、はい、ね、やっててもいいかもしれないと思いますね。
そうですね、うん、はい、あのやはり5年以上そのホルモン補充を、行うと、もちろんその副反応として、うんうん、あの乳がんだったりとか、うんうん、そういうあのリスクっていうのはあの、まああるとは言われてるんですけれども、
あ、そうなんだ、はい、
5年以上であればですね、はいはい、まあ、そういう報告もありますので、あのもちろんその定期的なあの検査、うん、乳がんの検診というのは受けていただきながら、うんうん、あのやる必要はありますけれども、はい、あのそこをすごく怖がってあまりあのホルモン補充療法をされない方もいらっしゃるんですが、うん、それよりもやはりメリットの方が大きいかなというふうに考えております。
あ、なるほどですね。はい、はい、まあ、こういう治療もありますが、あとまた、ね、先ほど2つあと2つ教えていただきましたけど、漢方の方も多いんですか、あの治療される方は。
あ、そうですね、あの漢方薬は結構その副作用が少ないっていう、まあ、認識が皆さん多くて、うん、それであの最初は漢方薬からというふうにおっしゃる方が多いので、うん、漢方薬などを行っていきます。でこれらはまあ症状に対してゆっくりとこの体質改善しながら、うん、あの緩和していくという特徴がありまして、その特に漢方薬はその人全体をこう見た症っていう、あのまあ、証明書の症ですね、症というこの分類でもって、はいはい、その人に合ったあの症薬を調合しています、うん、で現代ではまあエキス剤という飲みやすい製剤が広く使われて、まあ、広く知られていまして、
はい、
あの処方で出す場合は大体このエキス剤なんですけれども、
うん、
はい、あとはあの、まあ、漢方自体はその、まあ、ゆっくり効いていくっていう認識で、うん、あの使われた方がいいかなって、飲めるかどうかっていう確認から、うんうん、あのまあ、飲んでもあのきつくないか、うん、あのどうしても匂いが苦手とか味が苦手って方がいらっしゃいますので、飲めるかどうかっていうところからまず確認してっていう形ですね、う
ん
う
ん、はい、そうなんですね、はい、今の漢方とホルモン補充療法と、あとまあ対症療法って、さっきあの頭が痛いって言ったらその方の薬を出すというような、
そうです、ね、
対症療法というふうに、
はい、
そうですね、ということなんですね、
はい、この、まあ、こういった治療の相談を産婦人科 の、 そのかかりつけ医を持っておくと、うん、
はい、
とても相談しやすくなるかなと、こう日頃から見てもらってる先生に、うん、まあ、こういう相談を、まあ、しやすいと思いますし、がん検診とかそういったその、まあ、1年に1遍行くっていうのでもいいんですけど、そういったそのクリニックさんだったり近くの産婦人科の院でこういうご相談をされると一番いいのかなとは思います、
うん、やっぱかかりつけ医っていうのを持つっていうのは結構ね、いいですね。こういったご相談をすぐできるというか。
そうですね、あのご自身がお産なさったところでももちろん構わないと思いますし、うん、お家から近いところ、はい、通いやすいところで通いながらあの、うん、お話ししながら、まあ、ご自身 の、 そのご希望だったりとか体質に合わせたあの治療にもつながっていくかなと思います。
はい、わかりました。なんか先生それぞれ の、 あの注意点みたいなのはあるんですか、治療の方の。
そうですね、まずそのホルモン補充療法、先ほどお話ししたその副反応もありますってお話、はい、副作用もありますっていうお話ししましたけれども、はいはい、あの注意点としてはあのホルモン補充療法ほとんどの女性が受けられるんですけれども、
はい、
乳がんを治療中だったり、うん、あとまたその乳がんの既往がある方であったり、はい、と子宮体がんですね、
はい、
子宮体がん治療中の方などは、
うん、
あの治療ができないんですね、はい、あとはまあ血栓症といって血の塊ができるような病気がありますけれども、うん、はい、血栓症治療中であったり、
はい、
あのそういった既往がある方ですね、うん、あとはその脳卒中とか心筋梗塞とか、
はい、ま
あ、あとは診断がついてないあの不正出血ですね、性器出血があるような方っていうのは、うん、あのホルモン補充療法すぐは受けることができませんので、
うん、
それは医師の方に確認された方がいいかなと思います。あと、不正出血、ホルモン補充療法中に不正出血とか乳房の痛みとか張りなどが起こることがありますけれども、だいたい徐々に軽減、軽くなっていくことが多いかなと思います。で、先ほど話したみたいに乳がんの発症に関してはまだ全て分かっているわけではありませんで、影響するとされているのは主に5年以上使った場合っていうふうには言われておりますので、その5年をめどに少しずつ減らしていってオフにしていくっていう形でもいいのかなというふうに考えていますし、もちろんその5年以上使わないといけない方も早くに閉経された方とかもいらっしゃいますので、そのような場合はもちろん見ながら、経過見ながら乳がん検診と受けていただきながらホルモン補充療法を長く続けていらっしゃる方ももちろんいらっしゃいますので、5年以上使っちゃダメというわけではあります。
でも先生のところに、通いながらなので、そういったものはちゃんと調べながらというところなんでしょうね。
そうですね、適宜その血液検査のタイミングでしたりとか、乳がん検診受けてくださいねというふうにお話ししたりとかっていうのは、こちらからアナウンスさせてもらってます。
本当に、いろんな本当にタイプの症状の持っている方たちをこうやって先生方見るっていうのは大変だと思うんですけれども、特にこんな例があったよとかってあります？
やっぱりその、閉経はしていないんだけれども、月経がちょっと不順になってきていて、最初は月に2回生理が来るんですっていうお話から、そのぐらいからやっぱりこの、ほてりだったりとか、発汗っていうのが気になりだしてきて、月経が今度はもう頻発というか揮発ですね、揮発月経といって、この2、3ヶ月に1回しか来なくなって、だんだん間延びというか飛んでいってしまって、半年空いたり3、4ヶ月空いたりっていう形で月経が不順になって、来るんですけれども、その時にもやっぱりそのほてりだったり、あとこう肩こりだったりっていう症状がありまして、もうちょっときつい、不眠も出てきたということで、ホルモン補充療法を最初は漢方薬をされてたんですけれども、ちょっとやっぱり症状が日常生活に影響が出てきてしまったということで、この方は、やっぱり眠れないっていうのと、それがちょっと仕事にも影響していて、仕事を休んでしまったりするというお話がありましたので、ホルモン補充療法に切り替えたらどうですかというふうにご提示して、それで、いろんなホルモン補充療法の製剤があるんですけれども、飲み薬もありますし、パッチ製剤といってシールみたいなテープの製剤もありまして、でゲル剤といって、この塗る手とか腕とかに塗るゲル剤もありまして、
そうい
ったいろんな製剤がある中で、メリットデメリットとお話しして、パッチ製剤という、シールみたいなテープを貼る、治療を、開始しました。その開始した初めのうちはやっぱり不正出血とかがちょっとあったりしたんですけれども、その後はやっぱり結構1ヶ月ぐらいで症状かなり良くなってますということで、ホルモン補充療法は結構この効き方が早いかなと思います、印象としては。
なるほど、やっぱりこういう話を聞くと、自分も思い当たるっていう人が中にはいるかもしれないので、こういったのを ね、ぜひ参考にしていただきたいと思います、先生、最後に、まとめていただけますか？
この更年期っていうのはずっと続くわけではなくて、ただ女性のライフステージの変化の中で閉経っていうのが結構一番大きな、生物学的な変化でもあるかなと思っています。そこにやっぱり社会的な、ライフステージの変化だったりもあるかなと思いますので、この平均寿命が80歳以上なので、女性はこの大体 40、50年代というのがこの折り返し、人生においては折り返し地点といっても、もう過言ではありませんので、更年期を穏やかに 自分らしく過ごせるように、うん、また更年期後の人生もまあ健やかに過ごすきっかけというふうに、この更年期障害が出てきた、まあ、更年期症状が出てきた時をそういうきっかけというふうに捉えていただいて、まあ、ご自身の体と向き合っていくということが、はい、更年期の役割かなというふうに思っています。
うん、なるほど。
なので、はい、そのためには日頃から産婦人科をより身近な存在として、かかりつけ医として相談していただくということで、うん、そういったお手伝いができるというふうに思っております。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます、ね、ぜひ皆さんそういうふうにかかりつけ医ってね、自分のことを相談できるお医者さんがいるっていうのはすごく心強いですしね、そういうふうに持って ね、はい、いただけるといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。今日はですね、琉球大学病院産婦人科の宮城真帆先生に、更年期を正しく知るというテーマでお話をいただきました。宮城先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。